ックブリッツブロック。
あ、まだですか。
いや、まだトイツ、トイツだってトイツブリッツレディオお聞きいただきありがとうございます。なんていうかオープニング港の横横浜
オープニング
の隣の三浦から放送しています。
オープニングテーマ大丈夫なんですか。
忘れたオープニングテーマは本当流す予定だったんだけどさ、もういいや遅いから
これ言うのがいいんだきっと、うん、
港の横横浜横須賀の隣の三浦からお送りしております。
いいね、
いい気がする。あれこれちょっといらないんですけどよしコネクト頑張れあれコネクトしたんだけどな。やべ繋がんない、繋がってんのかな。コネクティッド、またダメになったコネクティッドってなってるんだけど出てんのかな。皆さん聞こえてますか。書き込み、まださん何かある、まだ始まんないんですかとか、まだ何か、うん、もう5分経っちゃったな。
とりあえず連続4回私の書き込みにな
って、ありがとうございます。
すごいね、携帯からやってんだ、器用だな。まだまだな、
あれおかしいな、繋がんない、うん、
これ前回もね再起動してなんとかなったっていう話を私のブログでは書いてるんで、分かる人には分かる、例によって再起動してますって分かる人には分かる。
これってやっぱ技術者だよね、うん、俺らここまでやんないもん絶対ない、ね、
困った、うん、困った。港の横横浜横須賀の隣の三浦からお送りしております、ね、トイックブリッツブロックです。
あ、それいいよいいよいい感じするここ頭がボッとしてくるわ、このフィリップス。
あ、そう、
あ
った
かいの。
あったかい。でもこれどうしよう、また繋がんないなんだろうな、線が混線してんのかな。
だいぶ回答が
進んだ。なかなか始まらないライブみたいな。
うん。煽って煽って。
どうしすればいいと思う。
再起動。
いやー。
どうしてんなこれな。
今でも再起動したばっかだよね。
そうなんだ。
ディスコネクト。一回閉じて。また立ち上げるか、この、うん、あれだけ。お。お願い、つながって。お願いだからつながって。ライブドア。
ベルチクライブドア。
前回もこんな感じだったの。
うん、前はね1回で行ったんですよね。1回の再起動でなんとかなった、
うん、こうやって
コネ
アクセスしてる人が多いからとか
分かんね
え、うん、ね、
その辺。あ、来た来た来た来た来た来た来た来た来た。はい、皆さん、はい、こんにちは。港の横横浜横須賀の隣の三浦からお送りしておりますトイックブリッツブロックです。
あ、うまくいったね
今日はですね、ゲストにアキさんとヒロさんとマサマサさんをお迎えして学習者の質問に答えるという、番組にしていきたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあちょっと自己紹介してもらおうかね、うん、じゃあヒロさんなんかちょっと喋って1分。
ヒロです。で、今、イエス英会話っていうところで、英会話主催してます。
普段は、英語を教えてます。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。いや、アキさん、アキさんって誰？
こんにちは、アキです。ブログの名前は、英語の潜水艦という名前のブログを書いています。まあ、英語が趣味で、気がついたらなんか仕事みたいになってます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まさまさま
本当につながってます？
え、
大丈夫ですかね？
多分つながってんだけど、ここには出てきてないんだけど、
それが心配。
うん、でもね、これ表示的にはつながってるよ。ここがほら今 47kb って出てた、これ出てるとね、つながってるの。ただここに出てきてないから、ちょっとこれあの時間差なんだよね。
なるほど。まあ、とりあえずトイック制服日記のまさまさです。前回に続いて2回目の出演ということになりました。今回も、学習者からの視点ということで、3人の先生たちにいろいろ質問をしてみたいと思っています。本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、じゃあ早速質問。
マスターさんは
職員の、トイックブリッツブログの神崎です。よろしくお願いします。今日はあの一応引っ越しのね、ハウスウォーミングパーティーも兼ねて、
はい、
今いろいろね、あの飲みながら食べながら、
はい、今
もう出来上がってる？
美味しいキャベツと、
大根と、
ブ
ロッコリーと、
刺身、
マグロ、
カンパチ。
いただいてます、
はい、三浦市観光協会の講演でじゃあ早速掲示板皆さん見てください。学習者に関する質問ということで、いろいろ質問をしていただきありがとうございました。じゃあ上からいきますね。5番、ナインナインさん、隣あんまり大きい声出すと近所迷惑かもしれない。
ナイナイさんじゃない？ナイナイさんって書いて
ある。ナイナイさん
名前間違ったら悪いよ。
あ、はい、失礼しました。ナイナイさん、はじめまして。いつも楽しみにラジオを聞いてます。質問ですが、その1、 TOEIC スピーキング&ライティングテストの今後について見解をいただけないでしょうか。特に TOEIC テストのように就職や社内昇進の基準として使用される可能性にお伺いしたく。 TOEIC スピーキングライティングって知ってる？どうあれ
どう
あ、俺2回受けたことあるんだけど、あの去年の1月から始まって、でその1ヶ月前に なんていうの、あの関係、学校関係とか、そういう企業研修やってる人とかに対するサンプルテストみたいのあって、まあ、同じような要領なんだけど、それ1回受けて1月の第1回も受けたのね、すごいいいテスト。
あ、本当？
あのスピーキングとライティングだから、なんていうの、あのプロダクティブスキルを試すから、あれもっと流行ってほしいんだけど、でもやっぱさ、何普通の学習、
高いですよね。
値段が高い、受験料
1万円ぐらいするんだな。
そう、9900いくらとか
ね。
そう、両方でセットになってるんだけど、
マザヤさんが受けた時はどういうテーマだったの？
なんかビジネス関係。
ビジネス、
俺なりの素人なんだけど、それはこうコンピューターにさ、 PC にこうマイクが
入って、
じゃあ TOEFL みたいなもんだ。
そう、
なるほど。
ETS だからさ、
そっか
TOEFL みたいな感じだよ。
なるほど。
でもどうマソマソさん受けようっていう気にはなんない？
受けるかもしれないですね。実は、今はまだ730点という目標を目指してやってるんで、まあ、それが終わったらって目標を達成したら次の目標を立てることになります、で一応準1級、AK 準1級、この間まあ惜しかったんですけど、まあそれがあるん ですが、もう730を取れるようになったら、ただ単に点数っていうだけじゃなくて、やっぱりしゃべるとか書くとかっていうトータルの英語力を上げていかないと、まあ、しょうがないかなっていうのがあるので、まあブログネタにもなるし、
うん、
皆さんやっぱりちょっとなんか受けにくいというか、ちょっとね、うん、ハードルが受けること自体がなんかちょっとなんかどうしようかなって思っちゃう試験だと思うので、値段も含めて、やっぱそこは私がちょっと行ってくるっていうのが一つの、
そうね、
何点以上取った人が受験資格があるとか、
うん、
それは自由
ですよね、
うんうん、前そうだったよね、
要はまだ、それはね、うん、インタビューテストで、
インタビューテスト、
それはまた別にあるんだけど、
それとはまた別なの、
ね、そう、それとはまた
別、ね、まだ日位がねそれほどないから、
そうそうそうそう、受ける人がいないから、う
ん、いないんだ、
だってあまり受けた人の感想とか、
うんうん、
見たことないですよね。
少ないんだ、
受験者毎回300人だ、
うん、
そう、TOEIC ってさ10万前後なんだけど、
う
ん
う
ん、
そうすると本当に何パーセント、
その300人の中で何人がブログやっててとか思うと、
うん、
もう全然その
情報がない、
感想がわからない、誰も書いてくれないっていう感じ、うんうん、
そうなんだ、へえ、うん、英検 の二次面接に似てるの？
いや、コンピューターだから、
あ、コンピューターなんだ、うん、じゃあ全然ある意味違うんだ、
全然違う、
つうかさ、俺今ほら企業研修って立場からしか分かんないんだけど、
うん、
人事さんがそういうこと一言も言わないからさ、
うん、認知度全然だよね、
うん、多分 TOEIC の点数だけで判断してるって感じ今のところ、
うん、多分それを何点以上だったらこうしますっていうのがあったらきっとみんな受けるんだけどね、
うん、
なるほどね、
うん、あ、今33人聞いてるありがとうございます、33人のリスナーの方。
でもそういうテストが出てくるってことは、うん、そのTOEICの点数だけでは実際のコミュニケーション力が、うん、測れないからっていう、
そうそうそう、
そういうニーズなん
で、そう、TOEIC側もその辺は心得てるみたいで、
うん、
でもっと本当は広がってもらいたいんだけど、うん、なかなかね、で受けた受験生としての感想は普通のっていうかさ、うん、リスニングとかリーディングだったら、うん、あれは答え合ってた、あれは間違えてたって分かるでしょ。でも リススピーキングとライティングだったら、どのくらいできたかとか、うん、このくらい喋ったけど、うん、あれでどのくらいの、
うん、
評価されるんだろうっていうの全然ないから、なんか終わった後ね、
うん、
どうだったのかっていうすごくしっくりこないっていうか ね、
なるほどね、
そういうのもあって、
なるほどね、そっか、昔マサヤさんと、
うん、
アルクが開発したスピーキングテスト、
うんうん、SST ね、
2人で受験したことあったじゃん、
うん、
あれと似てる、なんか質問とか、あれも基本的になんか質問されて答えるっていう形式だったでしょ、
う
ん、
ね、うん、TOEIC の場合は状況が与えられて、例えばなんかコンプレインしてるやつがいるんだよ、うん、部屋を予約したのに、うん、ダブルで予約したのにシングルになってどうたらこうたら、
うん、
金返せとか、うん、でその人にそういうメッセージが残ってたから、うん、あなたはホテルの人だと思ってその人に連絡し直して、
うん、
なんていうか説明をしなさい、
あ、そういう、
そう、
状況が設定される
だからそういうの自分で想像してさ、SST もそういうのあったよね、SST も なんか靴を買ったんだけど、
う
ん、返しに行かなきゃいけないから、
あ、そういう状況の中でね、
そうそう、
どういう会話しますかっていう、う
ん、だからなんていうか想像力も必要、ただ受け身じゃなくて自分で頭使って考えなきゃいけない、
なるほど、ね、
メールとかもライティングなんかもメール書かなきゃいけないんだけど、今こういう状況でこれに対して解決策を提案してください、解決策は自分で考えなきゃいけないから、
うん、
そういう意味で面白いっちゅ、うん、いや面白い、
ね、うん、やっぱりTOEICだからちょっとビジネスっぽいシチュエーションになったわけだね、
そう、うん、全部ビジネスっぽいね、
うん、じゃあ次か、
うん、
次行くと
あれこれ何大丈夫これ、
いや、さっきなんか何人聞いてるって、
うん、
更新したんだけど
消えちゃった、
出てねえな
と、あ、次の実験、あれ はい、繋がってるはずない、大丈夫だと。聞こえてますよね皆さん、
とかさっきの書き込みだとね、うん、聞こえないんですけど始まってるんですかって。
え、な、何時だったそれ。
あ、その掲示板でも実は今これ
あれ
今日7時7分ぐらいに始まったよね。
そうだよね、うん、
で一応話してよ、つながってるから、うん、ね、じゃあ質問しますよ。じゃあ秋先生の専門一応英語を教えてるじゃない、
はい、
得意分野と話してどういう側面で、あのその一番話せるみたいな、ね、こういう質問得意だなとか、
こういう質問、う
ん、自分の専門性
というか。僕はずっと英会話畑というか、う
ん、ていうか顔危ないね、秋
野さん。なんでなんで、
すごいトロンとしてるもん。
大丈夫です。
見てこれも。
ラジオがだいぶ
顔が赤いようで、
はい、ちょっとライティングだよね専門はね、今やってんのはね。
ああまあ、うん、はい、やってますね。
あ、ごめんごめん、今の質問ね、もう一個質問があって、うん、あの今後企業に就職や昇進の基準として使用される可能性はそれは分かりません。あの私の希望としては使ってほしいんだけど、でもそこまで企業が本気かどうか、ね、企業の人事の担当者って分かってないで遠い
から。そこまで言うか、そこまで言うか。
いや言うよ。分かってないでやってるから、うん、どれだけ分かってるか、ね、分かってる人がいれば採用するでしょうし、分かんない人はつかない。
結構採用して
るんです
か。聞けてます、
聞けてるんですけど、
採用してなくても、
もっと大きく喋ってて、
自分から受けてみてアピールすればいいんじゃないの、
う
ん、
いやそうだけど、うん、
向こうが
評価できる土壌がないとなかなか1万円かかるわけじゃない、
うんうん、あ、すごい。
それ受けてどうなの、
そう、
あ、でもこういうのも やりましたみたいな、うん、なんか積極性をアピールみたいな、
そういうの分かってくれる人がいればね。
ああ、そっか、うん、じゃあケースバイケースだ、
うん、そうだね、ね、うん、
すいません、聞こえないか、聞こえ、あの音声こちらの放送側はボリューム最大になってるんで、イヤホンを使っていただくと、ヘッドホン、イヤホンで聞いていただくとよく聞こえると思います。すいません。
ちょっと質問しいですか。ごめんなさい。
どうぞどうぞ。
1分だけください。
いいよいいよ。
で、マサヤは、うん、トイックの専門家じゃない？
うん。うん、
で、マサヤマサさんは、うん、学習したのを社会したのをこの、はい、人気ブログのね、
うん、
書いてあるじゃない
、うん、
で、秋広はライティングだよね。
そうね、最近、まあ、ライティングの添削というのを一つやってますね、うん、なかなかこう自分が書いた文章を、まあ、見てこうもらえないっていうか、そういう機会が少ない人がいると思うんで、うん、まあ、そういった人にこうサービスをね提供するっていう形でやってますけどね。
了解、はい、うん、
あ、終わり質問、
うん、
ありがとう、うん、次は 俺に対する質問です。神崎先生は前回136回に990点満点で数問間違っておられましたが、間違いの理由は何でしょうか。うわ、それはですね、集中力が切れた、リスニングで2問間違えてたんですけど、やっぱね、パート3パート4ぐらいになってきて疲れが出てくるのもあるし、ちょっとあ、この問題面白いなとか、なんかいろいろ邪念が入っちゃうと聞き逃しちゃうんだよね。
すごいよくわかる、
うん、なのでなんて言うんだろう、統一ってそういう精神統一をして集中して受けるっていうのすごい大事だと思う、うん、英語力だけじゃなくて、うん、だからね、ヨガとかね、うん、座禅とかね、うん、そういうのやった方が、うん、かえって伸びるかもしれない、ね、あとその時の体調とかね、うん、精神状態ってね、うん、英語力は上がってても、例えばなんかその日嫌なことがあって気分が塞ぎ込んだ状態でテスト会場行ったらダメだと思うね、うん、あとなんか悩み事とかあるとかね、うん、二日酔いとかね、うん、ダメだと思います。なので、トイック受けに行くときは精神状態、体調を整えて受けるようにしましょう。
大事だよね、
大事大事。
リスニングとリーディングの間にね、ちょっとでも休憩があればいいのにね、
うん、ね、うん、
かなり過酷だよね。
そう、2時間ぶっ続けです。はい、次、8番七志さん、前回と同様期待しています。トイックの質問で申し訳ない、今の私の質問はリス リーディングセクションのスコアが395点でストップしていることです。これ以上の点数を上げるためにどうすればいいかアドバイスをお願いします。リーディング伸ばすのってさ、俺はね、多読、たくさん読むことだと思います。なんかある？リーディング伸ばすのにいい、
あの英字新聞、ジャパンタイムズとか、うん、あのデイリー読売とか の、うん、あの広告欄、すごい教育に似てるから、うん、そういうのなんかこう、なんだろう、眺める習慣みたいなのがあると、
そうね、そういうなんていうの、うん、オーセンティックなね、うん、本当の英語、TOEIC に加工されてないみたいな、うん、本当に人を募集してる求人広告とか見ると、そうそうそう
そう、自分で興味持ってみたりとかすると、うん、なんかあんまり勉強してるって意識なしで、うん、あのリーディングの力がつけられるんじゃないかな、
うん、そうね、リーディングなんかある、うん、特に
自分は、うん、あの、なんだろうな、ジョギングと同じだと思ってる。
どういう意味？
うんとね、基礎体力、うんうん、野球で言ったらさ、うん、あの試合が英語で言ったら本番じゃない、うん、英語との、うん、でその前にまず基礎体力がないとさ、試合もできないから、でその部分かなと思ってるけど、うん、俺1年間サボったの一昨年、うん、何にも英語の勉強しなくて、うん、そしたらさ、英語読むのが辛いんだよねすんごい辛いの、英語が英語にしか見えなくて、うん、そういうのが大きいと思うな、うん、英語をスラッと思うと思ったら、
ほう、ね、
確かにね、うん、マサマサさん、
マサさん嫌いなんだよね、リーディング
多読が嫌い、多読ってリーディングで、うん、速読が嫌いなんです、
あ、速読が、
速読が嫌いなんです、うん、
リーディング練習してる？練習っていうか勉強してる？なんか
あのね、あれですよ、パート7の問題集の、うんうん、だから多読でもその題材がパート7、うん、
あーなるほど、ね、
パート7で読んでる、
うんうん、なるほど、うん、
それがね落ち着くんですよ。あでね、ザ・ホールズとかね、あの、うん、穴とかっていうあの小説があったりとかするんですけど、うん、その読もうとはしたんですけど、うん、続かないんですよ気持ちが。やっぱりなんとなくトイックと関わりのある多読にしたいなっていうのがあるんで、うん、
確かに、まああの、うん、目標がね明確だと思う、人によっていろいろなんで、うん、例えばそういう人はそういうんでいいと思うし、うん、小説が好きな人は小説読めばいいし、うん、時事問題興味ある人は新聞とか読んだり、うんうんうん、まあなんか自分のねやりたい興味あるので、うん、とにかくたくさん英語を読むようにすると、うん、リーディングが上がると思います。
多読の、うん、なんだろう、すごいやりやすいのは、うん、日本語で一度その内容に触れてるもの、うん、例えば今だったらその毒入り餃子の話題って、うん、毎日ニュースになってるから、うん、それに関する英語の記事とかだったら内容知ってるから、
ああそう、ね、
早く読めるっていうか、
いいこと言うね、うん、そうね、
そういうのあるよ、
ね、あるね、うん、そういったとこであのジャパンタイムズのさ、うん、週刊 ST とかさ、デイリー読売の毎日ウィークリーとかさ、うん、そういうね、あの英語学習者用の週刊出てる新聞あるじゃん、うん、
いいよね、
朝日ウィークリーとかね、ああいうのいいよ、その週 の、うん、あのニュースの、うん、なんていうの、メインだったニュースのやってるから、うん、そういうのって触れてんじゃん大概、うん、なんで知ってる内容だから、ああ、あれってこういうふうに言うんだってね、うんうん、そこで新しい表現を覚えたりとかするんで、
あと完全主義は捨てなきゃダメだよね。
ああ、そうそうそうそう、
隅か隅まで一つの、うん、なんていうの、分からない単語をなくしたいっていう気持ちも分かるけど、うんうん、そのやり方は教育向けじゃないもんね。
まさにその通り、知らない単語があっても、うん、こういう意味だろうなぐらいの ね、 ね、当たりつけてね、うん、どんどん、ね、
そういうなんか適度なアバウトさもないと、
ね、タフさっていうかねはい、そんなとこで、七七さん頑張ってください。7番、英語漬けさん、いつもブログ楽しみにしてます、ありがとうございます。 TOEIC を勉強して1年になります。一応それなりのスコアは取れましたが900オーバー、素晴らしい、
すごいね。
恥ずかしい話、スピーキング力が伴いません。実践あるのみのようなアドバイス以外で何か一言いただけると嬉しいです。もう1点、プロの講師の方はアウトプットの練習をどうしているんでしょうか。 OKOK、 じゃあ、スピーキング力を上げる、 TOEIC の点はすでに高い人がスピーキング力を上げるっていうのと、各自何やってるか、はい、ヒロさん、
いや、俺が教えてほしいんだけどさ、
うん、も俺も前に来る、うん、
あれ、あのね、一昨年かな、うん、俺喋れなくなっちゃった英語、
うん、
会議とかでやるじゃない、
会議、うん、英語の会議出るんだ。
そうそうそう。
ごめんなさい。
今の
ちょっと酔っ払って、ね、ごめんなさい。アキさん酔っ払ってます。ワインビシャビシャこぼしてます。
ごめんごめん。
会議ごめん。
さあカンパチがワイン漬けになって
ます。あごめんなさい。
すみません。結構空気うまいタイプが。
KY と言います、そういうの。
ひろさんお願いします。
はい、会議とかで外人が
結構来ないのよね。うん、こうパパって言いたい時に、うん、あれ、例えば単純なことで言うと、うん、来年増田かって活躍しろねってただ言いたいだけなのに、うん、活躍ってなんだっけと思っちゃって。
あ、活躍って何？
ってなっちゃう、
ね。お前でそんなことあんの？
いや本当ね、
マジ
スラップだったわけよ。
マジ。パフォーマンス。
う
ん、
そうそうそう。
お前ね。
そうよ、そうよ。
それないよね。
俺ある。
あるよね。うん、正直。でも企業研修の仕事あれ出して救われたの。ああこれでいいんだっていう。すごく今楽になった英語が。
企業研修はどういったところで救われた？
本当ね。簡単に言うと日本語と英語と違うじゃない？
うん。うん、
誰がどうした何をっていうのがさ、うん、それさえ発信しとけば、うん、まあ、通じるでしょ
う
と、
うん、
っていう教え方なんだけど、うん、誰がどうした何を
あ
って言えばさ、例えば松坂、
うん、
will perform well とかさ、
うん、
松坂 will pitch better とか、
うん、
極端な話 he will be okay って言うわけだな、
うんうん、何でもいいから出せと、
そこに当てはめればね、
うん、
あとはネイティブであればさ、うん、あの拾ってくれるし、
そうね、
うん、
なのでなんか、うんうん、あと思うんだけど出してないと出ない、ね、なんか水道と同じで、なんか水道さずっと使ってない水道ってさ、蛇口開いて出そうとしてもズズズズズっていう感じで水出ないじゃん、うん、で出してジャーって流していくと流れるようになるから、何でもいいからなんか出す練習、うん、例えば音読とかさ、うん、俺よくやるのはあのシャドーイング結構やるんだけど、うん、どういうアウトプットの練習をしてるか、まあ、アウトプットって言えるかどうか分かんないんだけど、ね、俺が好きなのは10ダウニングストリートって言って、10ダウニングストリートっていうのは、まあ、イギリスでいうとこの首相官邸なんだけど、うん、10ダウニングストリートっていう住所に首相官邸があって、でウェブサイト、首相官邸のウェブサイト10ダウニングストリートっていうのね。でそこで毎週、あ、まあ、イギリスの国会で毎週水曜日にプライミニスターズクエスチョンタイムっていうのがあって、首相があの国会議員からの質問にあの答える、
うん、
あの一つ質問してそれに答える、他の人が質問して答えるって30分毎週あるのね、うん、それを何ビデオで見れるようになって、うん、でそれ面白いから見て、見ながら一緒に言ったりして、うん、でそれ言ってそれをやった後、例えば今俺あんまり英語実際喋る機会ないんだけど、例えばテンプル行く時とかそれをやっていくとスラスラ出て、うん、はい、それをやらないでいくと、うん、なんかぎこちない出てこない、
うん、
なんで、うん、なんかそういう何でもいいから出すようにする練習ってすごい大事だと思うね。
まだまだ
喋れないですよね。
練習はしてる、喋る、
いやいやいや、
やってない、
当然喋る練習なんてやってないですよ。
英語を読んだりする、声出した、
僕はあんまり声出さないんですよね、実は、うん、あんまり喋あのうん、あの単語を覚える時も結構見てるだけ、
うん、
ただし声出してないんですけど、うん、あの僕の心の中では声出してるんですよ。
あ
頭の中では、
うん
うん、もう頭の中でカンバセーションしてるんで、
うん、
あの想像力イマジネーションでやってるんですよ。
なるほど、ね、結構、うん、声出すの楽しいけどね、
うん、俺のトレーニング方法を見る、ね、前やってるのスピーキングの、
あるの、
あるよこれね、これお金かかんないんだよね。
どうやってんの？
うん、見せてあげる。うん、
ビデオ？
うん。
これヒロさん喋ってんの？
うん。
携帯の画面 携帯なんか撮りながら映像写し
ながら歩きながら、うん、駅に行くまで15分あるんだけど、うん、見るもの全部英語にしてるって。
ああ、なるほどな。
それすごいね、実践してるってのはすごいね、うん、
メニューかん、メニュー映ったものをディスクライブしてるっていうのね、うんうんうん、あ、それいいね、うん、あれも言ってた。
あ、そう、これ何、毎日やってんの？
やってるよ。
だってすごいね。
だって歩いてるの暇だし、寒いし、最近、う
ん、え、何分ぐらいくらいやってんの？
15分。これ面白いのがやってると、うん、近所のおばさんとか手変な目で見るのね、
うん、ちょっと頭いかれちゃってる
でも、あの、そうか、ね、
自分で写してるんですよね、これ、うん、たまたま写したんですよね。
そう
普段当然何も撮らないですよね。
気持ちいいよね
京都大学の青谷先生っていう先生も、うん、あのまさに、ね、同じことを勧めてた、うん、講演会聞き行ったことあるんだけど、うん、自分も昔やってたんだって、
うんうん、もう多分一つはっきりしてるのはさ、うん、体育だから喋るのって、
うん、そうだよね、体育だよね、うん、スポーツだよね、
スポーツだから、あのウグース、ホーホーキットってウグースだっけ、
うんうんうん、
ウグースだと思う、うん、あれもさ泣けないんだって。
ああ、練習しないと、
うん、親と話しちゃうと、うん、子供って泣けないんだって、うんうん、と自分で声出してで、その声聞きながら、うん、親の声聞いて真似して上手くなるんだって聞いて、うん、うわーと思ったの、うん、俺も声出さないかと思って、うん、実際ね喋れないよね、出してないとね、
うん、やばいね、うん、アキさん、スピーキングの練習なんかして、
そうね、
スピーキングとかアウトプット、
アウトプット、まあ、僕は英語の音そのものがすごい好きで、うん、だからなんだろう、何でも英語を見たらもう朗読する癖があるの、うん、何でも小説でも何でも、
あ、声出して読んで
る、うん、全部は声出さないけど、うん、こう英語の本とか読んでて気に入ったセリフっていうの、うん、だったらついなんか声出してるっていうのがある、ね、習慣として、
あ、なるほどね。
でも英会話の先生長くやってて、うん、授業中変な話、うん、自分の英語がスムーズに言ってる時と、うん、言ってない時ってあるの、
ある
の、自分英会話を教えてるわけだから、うん、英語スムーズに話せるのは当たり前のはずなのに、うん、スムーズにいかない日ってあるのね、
うんうん、
でそれはなんでだろうと思った時に、うん、やっぱり毎朝仕事前に、うん、CNN、
うん、
まあ、見れるんだけども、うん、その英語のニュースを朝10分聞いた日と聞いてない日なの、うん、僕の経験から言うと
ね、ああ俺のテンダーニングストリートだね、
あ、そういうことだね、うん、なんかその10分朝英語のニュースを聞いた日はね、うん、なんかスムーズに英語出てくる気がする、
うん、
でもなんかそれをサボって朝バタバタしてね、うん、そのまま何にも英語のウォーミングアップをしないで、うん、仕事に入っちゃうと、うん、なんか身をなんかあんまりスムーズに英語が口にから出てこないなみたいな感じることがあって、うんうん、だからもちろんね、もちろん話す練習っていうか、うん、もう大事だと思うんだけども、うん、10分でもこう聞くことっていうのはなんかすごいなんかスピーキングと
そう、ね、こう関係あるね、
関係ある気がするんだよね、
うんうん、はい、ありがとうございます、
はい、ど
う
も。
次8番、ローズリリーさん、TOEIC900 点を目標に勉強しようと決意したものの、英語に対する苦手意識のせいか英語の勉強を習慣づけることができません。まとまった時間を取れないと集中して勉強できず焦っています。プロの皆さんはどのように英語の勉強を習慣づけることができたのでしょうか。勉強が苦にならないような秘訣とか、楽しみながら勉強を継続させるコツのようなものを伝授していただけると嬉しいです。
結構大事な質問だよね、ま
あ、モチベーションだよね、うん、っていうか楽しいですよ英語の勉強はっていうか難しいなこれって。例えばロック好きな人がロック好きなのってロック好きだからロック好きであって、ロック好きじゃない人にどうやればロック好きになれますかって聞かれても困る、うん、と同じようなとこもあるんだけど、
うーん、どうなんだろうね、
うん、俺は3つやってる、3つ3本の足で立てって自分で言ってるけど、いつも、
あ、ちょっと説明していただきます
すごい説明が必要だよね
だからさ、うん、人生において、うん、バランスって大事みたいで、うん、まだ分かんないんだけど、
うん、
仕事だけが人生だとさ、うん、それがつまずいたらおしまいじゃん、
うん、
趣味とまた家族、
うん、
英語の勉強も俺だけやだからさ勉強。
あ、そう？
あんましたことないし勉強って。
俺結構英語の勉強
昔そう言ってたよね、うん、でも勉強したじゃんすごく。
いや、それは多分3つぐらいいつも俺ずるいからさ、ちょっと嫌いだから、うん、酒飲んだ日はこれとか、
うん、
DVD だけとかね、
うん、
調子いい日は音読とか、
うん、
3つ目に持ってて、
あ、
そういうことやってるだけなんだけど、うんうん、そうすると酒飲んだ日でも続くのかなぐらいかな、
うんうん、
あとはDNA を揺さぶることだね、俺のとっては。
どういう意味？
説明が必要だ。
あのね、
DNA を揺さぶるってどういうこと？
一緒に酒飲むとか、
うん、
一緒に遊ぶとか、あのネイティブと、
うんうん、
そうするとやっぱりものすげえ興奮するんだ。うん、こう日本のことこいつ好きだんとか、うん、嫌いじゃんとか、うんうん、1ヶ月に1回ぐらいすると、
うん、
する
から。あ、そういうなんか。興奮するような、あ、ワクワクする、ワクワクする感じって大事だよね。
うん、
うん、
だって好きな男だったら女の子だったらほら入れ込むじゃん、
うん、
男もそうだけど、
うん、だから何らかの形で英語を好きになる、
うん、
工夫というかきっかけみたいな、そういうのが必要ってことかな。
うん、
うん、なんだろうね、うん、続くんだろうな。俺はそうだけどね、
うんうん、あとさっき多読の話したけど、うん、多読とかは自分の興味がある分野のなんか文献を読むとかね、好きなことやってれば苦になんないよね。
そうだね。
例えば好きな映画を何回も繰り返してみるとか、うん、例えばシャドウイングの練習するのも、あの自分が嫌いなトーイックのパート4とか使わないで、自分が好きなね、なんかドラマとか使ってやるとかね、うん、そういう風にすれば、
うん、結構すごくねよくわかるんだけど、うん、そのまとまった時間が取れなくてちょっと焦っちゃう気持ちっていうのがよくわかるんだけど、
うんう
ん、まとまった時間ができるのを待っちゃいけないよね、うん、基本的に忙しい生活は変わらないわけだから、
うん、
もうなんだろう、1日5分ってね、
うん、
決めてもいいかもしれないね、忙しい人だって、
うん、
例えばなんか英語のね日めくりカレンダーとかあるじゃない、
うん、
ああいうので、
うん、
その日めくりカレンダーに書いてある英語をじっくり、
うん、
まあ、覚えるみたいな、
うん、
そういうの例えば5分とか、
うん、
でもこう5分って思っててもこうなんていうの、乗ってくると結構長くできたりするからね、
うん、
なんかそのきっかけの5分をなんかコンスタントに持てる方法っていうか、
うん、
その一つの方法として例えばその日めくりカレンダーみたいに強制的に英語に触れるものをなんか作ることみたいな、大事かな、
ね、よろしいでしょうか、ローズリリーさん頑張ってください。次、9番よしこさん、なぜ公式問題集は結構簡単に感じて市販の模試は難しく感じるんでしょうか。まさにその通り、いいとこついてますね。単語やイディオムなど特別に問題集をやらず、公式問題集やいろいろ評価の高い模試で勉強しても同じ効果があると思いますか。
うん、これもまさやさんしか答えられない
ですよ。俺答えられる。なぜ公式問題集は簡単に感じて市販の模試は難しく感じるのでしょうか、うん、それはね、模試を作る人がなんていうのかね、カッコつけたんだよね、うん、トイックって簡単な問題ってすごい簡単で、これはちょっとなんていうの、こんなのバカらしくてやってらんないっていうような問題も出るんだけど、普通のライターってそういうバカらしいの作っちゃうと自分がバカみたいに見えちゃうから、わざと格好つけて難しい問題ばっか作るんだよ。
そういうことがあるんだ。
そう、だから難しい。エッセンスの問題なんか結構難しいもん。特にエッセンスのは教室で授業で教えるように作った問題を模試にしてるから、教室で教えるのってさ、あんまり問題シンプルで簡単すぎちゃうと教えることないんだよ。で、教えるなんていうの、ネタがあるような膨らみやすいのになるから必然的に難しくなるんだけど、でもそういう難しいので慣れてた方が本番優しく感じるから、力にはなると思います。単語やイデオンなど特別に問題集をやらず、公式問題集やいろいろなのかで同じ効果があると思いますか。
うん、
まあそうね、単語自信があれば特別に、うん、特別にやる必要もないと思いますけど、 まあ、人それぞれそれぞれです、ね、はい、そんなところでよろしいでしょうか。
肩の力だから。
そうなんだ。
さっきブツブツ言ってたら飲み込んできたんですよ。
なんで
全部売り込んできた。
なんで
飲んだ俺。
何
はい、10番川広さん。私はロンドンへ2度行ったことがあります。ビートルズ有名なアビーロードなどで写真を撮ったりいろいろと訪問しました。神崎先生はイギリス滞在中で思い出のある場所とか紹介していただけますでしょうか。英語に関係ない質でごめんなさい、質問でごめんなさい。あ、私もロンドンにいましたからね、いろいろありますよ。なんだろうな、公園が綺麗だな。うん、秋さんもロンドンいたんだよね。
うん、公園いいよ。、うん、アヒルがいたね。
アヒルがいた。俺はね、初めの1年はクリスタルパレスって言ってサウスイーストにいたんだけど、うん、そこはまあちょっとなんていうか中心地から離れて、で後の5年はクイーンズパークっていう、クイーンズパークっていうところに住んでました。家の前がクイーンズパークっていう公園があってすごい綺麗だったな。あといいところどこかな、ハイドパークとかも行ったしね。ケンジントンガーデンって言ってハイドパークの隣にある公園もすごく綺麗で、うん、あとはスイスコテージの近くのプロモリーズヒルとか、うん、思い出のある場所。あとロンドンでレストランで働いてたんで、レストラン思い出あります。セントジェームスの祭りとか、ゴーダツグリーンのカフェジャパンとか、あとオックスフォードサーカスの近くにあるさくらとか、あともうなくなっちゃったけどグリークストリートにあったミヤコとか、日本レストランでいろいろ働いてました。
寿司に出てたって本当？ロンドンで。
ああ、寿司、うん、寿司作ってたよ。思い出ね。あとはそうね、あ、ブライトンは海の近く、あのロンドンから1時間ぐらい乗ると行けるとこは綺麗だったな。あと湖水地方も綺麗だったな。そのぐらいか。はい、ロンドンは6月、すごい天気いいよね。6月って日本はあの雨季だけど、うん、梅雨だけど、ロンドン晴れてて日が長くて、
夜ないんだ、ロンドンって当たり前か、
うん、ないで、夜10時ぐらいまで明るくてすごい綺麗
だから、ジューンブライドっていう習慣ができた。
ああ、そうそうそう、
多分日本に持ってくると梅雨だからね、あんまよくないかもしれない、
うんうん、はい、そんなとこでよろしいでしょうか。次、11番トーイッカー101さん、トーイックリーディングの時間配分につあ関する質問です。あ、これは俺答える。よく世間で言われる時間配分、例えばパート1は13分20秒、世間でよく言われるの、これパート6は8分、パート7は50分というのは全てのスコアの人に勧められるものでしょうか。ですね、私はこの時間配分じゃないです。私がいつも言ってるのはパート5とパート6は1問30秒、なのでパート5は40問あるから20分、パート6は16問あるから6分で、パート7は1問1分、なんで、あ、パート7 1問1分、パート7は48問あるから48分っていうのを私は言ってます。でそれは全てのスコアに勧められるものでしょうか。うん、勧めてますね。スコアの低い受験者の場合はパート5パート6をこのようなペースで読むことは難しいですし、難しいけど、なんていうのかな、1問30秒で解けなかったら解けないです、というのが基本で、あのスコアの低い人も、うん、そうだな、実際の試験ではきっと、まあ、スコアが低いって多分300点とか400点ぐらいの人はきついですけど、なんていうのか、練習するときにそのペースでやるのに慣れて、なんていうのかな、もうこれはできるこれはできないっていうのを早く見極めて、できる問題だったらやって、できない問題だったら適当にマークつけて、その次の問題に30秒以内に移るっていうのを練習しておく必要はあると思うんで、スコアの低い人にもそれは勧めてます。パート7は持久力や語彙力などの問題で、あまり点数が見込めないセクションではないでしょうか。ですね、パート7は時間があればあるだけ点数は上がります。なのでパート5パート6を早く終わらせて、パート7に十分な時間を取っていくっていうのが 有効なストラテジーだというふうに私は考えています。それでしたら実力の低い受験者はパート5とパート6を自分に合ったペースで解き、パート7は優しい問題を選んで解き、あとは B をマークするという戦法を進めた方が良いような気がするのですが、神崎先生はどのようにお答えでしょうか。そうですね、私はパート5パート6は知識があるかないかだから、知らなかったら解けないだからあまり時間をかけてもしょうがない。パート7は時間をかけて情報が探せられれば答えが見つかる問題が多いんで、時間をかけるだけの価値があると思うんで、私はですねパート5とパート6はさっとやってパート7に時間を取っておくという質問戦法を進めます。でまあ大概スコアが低い人パート7最後まで終わんないんで、あとは B をマークするというとか、まあ、どれでもマークするっていうのがいいんですけども、まさまさんね、うん、B をマークした時より C をマークした時の方が点が高かったね、
うん、その通り、うん、
はい、ですよね、どうぞ
そうそうそう、私はね最初の頃は適当にアットランダムに ABCD 適当に選んでつけてたんですけど、うん、一番点数が良かった
終わんない時ね、そうそう最後に空欄になっちゃった、ね、
まあ初期の頃ってそのもう10問15問は平気で終わらないわけで、うん、適当にやってましたね。で私が725を取った一番良かった11月は全部 C だったんです、うん、残り10問ぐらい、うん、10問ちょっとで、この間全部 B にしたらこけたんで、うん、もう次は絶対 C にすると、
はいはい、ありがとうございます。なのでまさまささんとしては B を選ぶより C を
つけた方が C 派です。 C 派、
そういうのってあるんだ、はい、
皆さんもA 派リーディングで全部終わんない人は多分適当に塗ると思うんですけど、適当派か A 派か B 派か C 派か D 派か、うん、書き込んでくれると面白いです、私はもう今後 C 派ですっていうかですね、全部終わらなきゃいけないんですよ。 そんな C 派とか B 派とかっていうのちょっとレベルが若干低めです言ってることが、
はい、はい、ありがとうございます。次、12番七七さん、神崎先生は TOEIC、スピーキングライティングの方が執筆されないのですか、すでに執筆で中でしょうか。ですね、してません、なぜかというと TOEIC スピーキングライティングいい試験なんですけど、受ける人が少ないんで、受ける人が少ないと本を出しても売れないで、売れない本を出してくれる出版社はないので、作ってません。いい試験なんですけどね、うん、もっと皆さんに受けてもらいたいです、はい、13番新宿サメ肌さん、 TOEIC 対策多読として英字新聞を読むことと題材はトップ記事でこだわりはなし、小説を読むのはどちらがおすすめですか。そうですね、これもさっきも言ったけど、自分の興味がある方、小説が好きな人は小説を読んだ方がいいですし、時事問題とか興味ある人は新聞読んだ方がいい、自分の興味があって楽しく読めるっていう方を読んだ方がいいと思います。何か付け加えることある、
うん、多読というか、うん、まあ、ちょっと速読の方につながるんだけれども、うん、ハリウッド映画を DVD で見るときに英語の字幕を出してよく見てました。TOEIC試験の前日、すごい早く読まなきゃいけないでしょ、
うん、
だからすごい速読の練習っていうか、
あ、
うん、なんか
僕英語の字幕を読むね。
そうそうそうそう、チャーリーズエンジェルとか やたらセリフの早い、
うん、
ものを借りてきて、
うん、
でちょうど映画も2時間でしょ、
うん、
でTOEICも2時間だから、うん、2時間とにかく集中するトレーニングとして、
うん
うん、なんかTOEICのテストの前日、私は有効だと思います。
ああ面白いね、それね、はい、今のはアキさんのコメントでした、次14番ジョン・ドウさん、2つ質問させていただきます。 TOEIC テストのリーディングセクションを解く順番について、567の順番でなくその逆、つまり7から始めた方が合理的だと思うんですがいかがでしょうか。これは人それぞれなんだけど、うん、さっきも言ったようにパート7は時間をかけるだけ価値があるんで、 パート5パート6を早く終わらせてパート7の時間取っとくっていうのが理想なんだけど、潔く諦めきれない人って分かんない問題があるとそこでこだわっ止まっちゃうんだよ、うん、でそうすると時間がなくなっちゃってパート7、ね、を解く時間がなくなっちゃうから、パート7時間がないだから解けないというのはすごい難しいんで、あもったいないんで、そういう人なんていうか諦めの悪い人というか、潔くもういいやこれにしちゃえっていうことが苦手な人はパート7からやるのがいいと思います、うん、潔く諦めがつく人は5、6、7でやって全然問題ないと思います。はい、よろしいでしょうか。2番、同じ答えが連続することについて、例えば A が3問ぐらい続いてしまうと不安になります。市販の問題などでは下手したら B が5問連続してしまうこともありました。そんな時は自分でこれだと思ってもマークされている回数が同じ答えで縦に1列並んでいたりすると、あれそれ違う答えが来るんじゃないかななどと余計なことを考えてその決意も揺らいでしまいます。本番で同じ答えが並ぶ場合は何問くらいまでが不自然ではないのでしょうか。ちなみに現在のスコアはリスニング445点、リーディング360点の805点です。3月の統一科900オーバーを狙ってます。あ、これねあるんだよ。大概平均的にばらけるんだけど、たまにパート1で10問中7問ぐらい答え全部 A とか
たまに7問も、
うん、
あるの、
うん、はっきり覚えてないけど、こんなにA が続いていいのかなって思うぐらい A が来ることもある。でもそれは珍しくて大概平均すると平均になってる。だちょっと難しいね、一概には言えない、そんなとこでよろしいでしょうか。
難しいですね、
うん、5問同じ答えが続くっていうのは本番ではまあめったにないと思うけど、あってもおかしくない。なのであまりなんていうかこれだって思ったらそれ選べばいいと思います、
は
い、
問題集、先生もそうですけど、問題集を作るときに逆にどうしてるんですか、その辺のバランスを。
俺が作るときはバランスよくやってるんだけど、俺が作ってないのは知らない。はい、15番ルーシーさん、ネイティブスピーカーの英会話の先生に半年習った後に、あ、これヒロさんの質問だな。ちょっと今トイレ行っちゃいました。ネイティブスピーカーの、あ、ちょっとすいません。15番ルーシーさん、後でヒロさん来たら戻ります。16番マーティンさん、先生は過去どの教材で勉強されてきたのでしょうか。それから今現在自助以外でこれは良いというのはありますか。皆様のおすすめ教材を知りたいです。あります。私が自分で一番ためになった本はケンブリッジユニバーシティプレスから出てるグラマーインユース、すごいお世話になって今でも使ってる、すごいおすすめ。あとはオックスフォードユニバーシティプレスから出ているオックスフォードアドバンスドラーナーズディクショナリー、これは今は第7版6版7版まで出てるのかな、第3版から全部持ってました。オックスフォードアドバンスドラーナーディクショナリーはイギリスにいた時1992年に買って、今までほとんど肌身離さず、持ってます。半径3メートル以内にないと不安になります。
すごいね。
この辺にあるもん。
あ、そう。
リックサップの中に A 辞典入ってるけど、それもオックスフォードアドバンスランナーディクショナリーに入ってる、なんで、私のおすすめは、イングリッシュグラマーインユースケンブリッジユニバーシティプレスと、オックスフォードアドバンスラーナーズディクショナリーオックスフォードユニバーシティプレス、この2つです。はい、アキさんおすすめの教材か、本、
うん、僕は
自分が使ったやつでよかったな、これから、これは本当役立ったなっていうの、
まあ、なんか半径3メートル以内いないと不安みたいな。あ、でももしそういうの一つ選ぶとしたら、僕は、辞書なんですけど、学研が出してる、
お、学研来たね、
アクセスアンカーっていう辞書は、これ参考書と辞書がなんかドッキングしたような、内容になってて、僕とりあえずこれ一冊あれば、なんだろう、 授業できるっていう感じなんです
よ、ね、学研ね、学研、学研、田中さん聞いてますか？
あのアクセサンカー、あのすごい、なんだろうな、小型辞典と中型辞典の中間ぐらいの大きさで手頃なんだよね、
うん、
だから本当に必要なことしか書いてない、
うん
うん、だからあれじっくり勉強すれば、
うん
うん、トイックでもかなり高得点取れると思います。
はい、ありがとうございます。ヒロさん、なんかおすすめっていうか、自分が使ってこれ役立ったっていうのある？
これ俺熱いですよ、俺
や
っちゃっていい？
いい、
30秒以内でお願いなぜかというと、俺ね、高校の時に英語の成績5だったから、
うん、5っていうのは
何？5段階よか、
10段階で、
ああ10段階で、
うん、2で文法はね4だったね、
うん、
それ分かんなかったよ、あの、うん、参考書読んでも、
うん、
特に家庭法とか、
うん、
あで、なので回答で言うと、参考書って書いた人のバックグラウンドとか、
うん、
その人の視点を反映するから、
うん、
これはね、あの家庭法だったらこれとか、
うん、
時制だったらこれとか、全部バラバラです、
うん、
だから、その自分が知りたい単元においてはこれだなっていう感じで使ってます、
うん、
あとはね、あの俺あんまり頭いいタイプじゃないので、
うん、
分かりやすく書いたのがいいかな、うん、心を分からせてくれるっていうか、
うん
うん、例えば同じ家庭法で言ったら、現実から離れたことを言いたければ全部ウッドなんだよとかね、
うん、
でウッドっていうのはもともとウィルなんだよとか、
うん、
でウィルっていうのはもともと意思、
うん、
その人の気持ち、
うん、
を表すんだよとか、うん、あ、そうなんだみたいな、うん、ウィルってなれないだろうじゃないんだとか、うん、そこから徐々に入っていきました。
具体的な署名なんか覚えてない？
今持ってなくてね、俺全然覚えてない
出版社とか分
かんない、家に帰ると全部、
うん、
こういったあるんだけど、ごめんごめん、
名前忘れた。
なんだっけ、俺のブログ、あ、伝えるための英会話、
あ、もう一回言って、もう一回言って、
伝えるための英会話って横浜に、もし文法が得意でない人がいたら、ね、
うん、
アップしますので見てみてください。
あ、はい、
一つ思い出しました。
あ、はい、ちょっとじゃあアキさん言って、はい、
トイック の、うん、あのボキャブラリーの本で、うん、僕がお世話になったのが、うん、あのオーブン車が、
うん、
今も売ってると思うんだけども、うん、アメリカンスパイスシリーズっていうのがあって、
うん、
それでなんか水色の表紙で、
うん、
あのボキャブラリー編っていうのがあって、
うん、
あれがあのテーマ別ですごいよくまとまってて、
うん、
例文もすっきりしてて、CD 付きで、
うん、
僕はすごい使いやすかったです。
はい、まさまささん、おすすめ教材何かありますか？
おすすめ、
これはやって自分のためになったなっていう、
ああ、やっぱりこの英語を頑張ろうと思ったのが、うん、この間のゴールデンウィーク前の4月の終わりなんですけど、
うん、
その時に人気の書籍をアマゾンで調べて、
うん、
で、まあいろいろあったんですが、デュオ、
デュオ、
必殺デュオです。
ああ、デュオ評判いいよね、うん、いろんなとこで、うん、聞く、
デュオで、まあデュオだと、
うん、
いうことでデュオを始めて、でデュオを一通りやって、うん、まあ8割5分から9割ぐらいだいたい OK かなと思ったと思うところまでデュオ頑張って、うん、あの本のおかげで一応ね、今の自分がいると、きっかけだから。
なるほど、
あれがこけたらもうやっぱり英語はいいや、なんか違うことやろうとも言って思ってるかもしれない。
なるほど、デュオってなんかバージョンあるよね、なんかレベルが
3.0、
いや、
うん、あの改訂版が出て、
あ、
今は 3.0、
あ、レベル分けじゃないん
だ。レベル分けじゃないですね。だからあの本にはまあお世話になったというか、うん、
3.0 ってどういう意味なんですか？
改訂版、
改訂版、
改訂版、改訂版、
3つ目ってこと？
そうですね、うんうん、
あ、はい、
それがお世話にな
った、うん、あ、はい、すいません、はい、一言だけ、はい、ごめんなさい、
あの俺はね、デュオだけだ
挑戦的な
5冊くらいあるけど、うちに、
あ、そうなの、
3分の1もやってない、
うん、
で悪いんじゃなくて、うん、すごくいいと思うんですけど、うん、いろんな人のタイプがいるってことを、分かってほしくてあえて言いました、
うんうん、
私は退屈なのできないタイプなんですよ、
あ、
寝ちゃうのね、
うん、
辛いの、うん、もう死にたくなっちゃうの、
なるほ
ど、の話言うと、
うん、
で自分責めちゃうのね、
うん、
今日もできなかった、うふーんみたい
か、確かに相性ってあるよね、
あるあるあるある、
ある
すごい性格
あるあるある
別みたいなね、
あるある、
うん、
あるある、
はい、
で、うん、簡単なペーパーバッグ内容あったから、うん、それで勉強しました、
うん、はい、はい、ありがとうございます、うん、あ、じゃあちょっとあのヒロさんのトイレ行ってる間待ってた質問あるんで、これヒロさんに答えてもらいたいんだけど、はい、15番ルイシーさん、ネイティブスピーカーの英会話の先生に半年習った後にアメリカに旅行しました。英会話を勉強してから英語を活かせる機会もあるかと思っていたのですが、全然ダメでした。自分の英語が通じないし、アメリカ人の英語もほとんど聞き取れないのです、うん、でも英会話のレッスンではちゃんと英語の先生、英語の私の英語も通じてたんですよ、涙。私はネイティブの人だったの、先生はネイティブの人だったのに、どうしてアメリカだと通じなかったのかな、うん、私の勉強法間違っていたんですか、どうやったら本当に自分の英語が通じるようになるのでしょうか、うんうんうん、はい、イエス横浜イングリッシュスクール主催ヒロさんがございます
、はい、ルシーさんありがとうございますあのね、俺すごい気持ちわかるな、うん、多分俺もよくあるんですよ、あの教えてて恥ずかしいんですけど通じない時あります、うん、人によってはね、でね、あの多分英会話学校の先生ってやっぱり仕事として伝えたいからゆっくり話したりするだろうし、ルーシーさんが一番分かりやすいように、ね、優しく教えてくれると思うんですね。でそれはそれで、素晴らしいことだと思うんですけども、やっぱりリアルなとこ行くとね、高校野球の球児がいきなりプロの球をなかなか打てないんだろうなと思うんですけども、そこはやっぱりあのショックを受けてね、みんな通り過ぎてるのかなって気がします。大丈夫黙ってね、絶対あのショック受けても基礎力は頑張って通ったんだったらできてると思います。頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
俺もなんかいいかな。
あきさんも英会話、講師歴15年、
まあそんぐらいかな、
うん、あの長いです。あの私の先輩のあきさんからのコメントです。
あの私も、まあ、アメリカニューヨーク去年行ってきましたけども、あの英語が通じない時って自分のせいとは限らないっていうか、あのアメリカは本当にいろんな人いますから、英語が苦手な人もいるわけですね。だからなんだろう、相手が英語できないっていうこともあると思うんです。だからあんまり自分を責めすぎないというか、それも大事かな。
うん、そう、
実際なんかギャラリー入って、あのなんだろう、アメリカの美術館って割と写真撮っていいとこ多いんだよね。メトロポリタンとか、うん、全然フラッシュさえ書かなければ写真撮ってもいい、うんうん、だからこのギャラリーでも写真撮ってもいいのかなと思って、あの聞いたんだよね、うん、Is photography allowed? って聞いたら、うん、excuse me って、うん、その警備員みたいな人、うん、そしたらはぁーみたいな感じでなんで通じないんだよみたいな。
警備員は英語苦手な方、そう、ね、英語が母国語じゃないから
じゃない感じの人で、
うん、多いね、
あ、この人英語ダメだとか思って、うん、あーカメラ OK? とか言って聞いたら、うんうん、NO! とか言ってまあ、通じたみたいな自分の英語のレベルをなんかすごい下げて、
あ、それはでも、
OK?
うん、大事だよね
なんでアメリカ行ってこんな英語喋ってんだろうでもそういうことやっぱあるから、
あるある、
だからなんかこう通じない時に必ずしも自分のせいじゃないっていうかね、うん、相手があんま英語得意じゃないってこともあると思います、
う
ん、
そうね、
はい、ぶっちゃけいいよね、
はい、
ぶっちゃけ
いい、
はいはい、あのぶっちゃけちゃうと、はい、多分英会話学校も悪いよね、
うん、悪い悪いよ英会話学校、金儲けことしか考えてねえあいつら
半年で通えばうんぬんって言っちゃうでしょ、うん、でもあの英会話学校でやってることって練習試合にしかならないの でだって本番こなさないとやっぱりどんな人でもね、うん、料理作ろうと思って、料理作る人でも、うん、エンジニアでも本番こなさないとどうしようもないもんね、
うん、
はい、から、
うん、はい、ありがとうございます、はいはい、そんなとこでよろしいでしょうか。あとはこの辺は1917まさまささんありがとうございました、ミニさんはいいですね。マリマリマリマリってラノのマリマリ違うかな、まあ、さっきまではエラーメッセージが出てしまったのですが今は聞けます。でもやはり前回同様音が小さいです。ヘッドホンプラス最大で聞いてます。はい、ありがとうございます。ミミさん聞けました。
ますますやるのこれ、
ん、これどんどん、あ、もうすぐあの質問終わるから、
そうですね、もうちょっとですね。
あ、はい、26番コウさん、はじめまして。大学を卒業後留学したいと思っています。
先生がイギリスに留学された時、英語力はどのくらいだったのでしょうか。また英語がスラスラ話せると感じるようになったのは留学されてからいつぐらいでしたか。ああ、これは私に対する質問ですね。私は大学卒業した後、あれ待てよ、大学っていくつで卒業するっけ。22か、
日本で、
うん、
うん、そうだね、
22だね、うん、22で大学卒業して1年半しゃぶしゃぶ屋とかでバイトしてお金貯めて、24になった後イギリス行ったんですけど、
後半だったよ今の。
何？
後半だった。
そう行ったんですけど、英語力はね、大学3年の時に英検2級、
うん、
それってまあ大したことないね。
そうなの？
でも だって英検2級って高校レベルだからさ、うん、でもね、大学3年の終わりから4年で卒業してちょっとの経ったぐらいまで、あのね、南麻布にあるニューサンノーホテルっていう米軍の施設で働いてたのね、ウエーターやってたんだけど、だからお客さんみんなアメリカの軍人さんで、メアイテイクオーダーなとか言ってオーダー取ったりして、なんていうかな、そこで英語には触れてたね、英語で自分でなんていうか英語を使うっていうのにはある程度は慣れていた。あと大学の時は英会話学校とか行かなかったんだけど、ラジオの英会話毎日聞いてた、大杉正明先生で録音してね、いつも録音して何回も繰り返して聞いてた。だから、うん、そのぐらいかな。で、8月で24で9月で、まあ、24になってすぐ、イギリスに行った時、普通のなんていうか日常生活をこなすぐらい、買い物したり、どの電車乗ったらいいかとか聞いたり、そういうのは必要なことをやるっていうのはできた。でもさ、新聞読んでも分かんないし、ラジオ聞いても全然分かんないしっていう、そのぐらいで、英語がスラスラ話せると感じるようになったのって、まだ今でもスラスラ話せないけど、あのね、ラジオ聞いて何言ってんだか分かる、新聞読んで何が書いてあるんだか、あの辞書とかまあ引かなくても大体のこと分かるっていうようになったのは3年目から。初めの2年間はね、ラジオはかけてて聞こうとしても分かんなかった。3年目から分かるようになった、そのぐらいです。ヒロさんは どんな感じ、留学体験。
ごめん、これ留学してどれくらいで聞くようになった
か、あの留学アメリカだよね、うん、アメリカ行った時の英語のレベルと、どのぐらいからあのスラスラになったか、
はい、ね、最初はね、いきなりあのヤンキーみたいな感じから
行ったんだけども
元ヤンキー、うん、あの行った時はね、あの最初授業行ってどこ行くのかも分かんなくて、結構不親切なんだよね、向こうっていきなり入れちゃうから、うん、宿題出てるのも分からず、う
ん、それって何、あの英語コース、
ね、
大学
に入っちゃったんだよね、
高校
に
入って
たやつで、なんか面接で受かっちゃうのやれって。
あ、そうなんだ、
うん、不思議と。
あ、高校の時留学してたよね。
そうそうそう、
高校大学ってアメリカ、
うん、
あ、そうそう
だね。でも英語で夢を見たブレイクスルーっていうのは多分そこだなと思ってるんだけど、多分ね8ヶ月目ぐらいかな、お袋が英語で俺に向かって話してて、それ今でも覚えてますね。びっくりしたな
あ夢の中でね夢の中でね、
それから徐々に喋るようになって、うんうん、今度逆にね、あの英語で普段喋っちゃうでしょ、
うん、
と日本から電話かかってくるわけよ、
うん、
日本語話すでしょ、うん、その後英語が出てこないっていうのは結構ありましたね。
ああ
、あれ頭の中に回路2つできたんだなって実感しました、
うんうん、なるほど、
8ヶ月ぐらい。
それが何8ヶ月ぐらい、
うん、多分帰るちょっと前だと思います。はい、
はい、ありがとうございます。
まさまささん、英語で夢とか見ます？すごい今英語勉頑張ってるみたいだけど
まだですね。
まだ
まだ、何回かあります。
何回か、
何回かはある、けどまあそうしょっちゅうではないですね、まだ。
でもなんかよく言うよね、英語で夢を見ると、うん、潜在意識まで英語が入ってきてるってことだから、うん、すごい頑張ってる証拠だよね、
うん、英語で俺夢まだ、まだ日本にいた頃かな、うん、でも英語できるようになりたいなと思って、結構そうやって英会話とか何回も聞いてる頃、うんうん、ニューサンのホテルで働いてる頃、夢の中で英語喋ってるとうまく喋れんだよなんか進んだんだよどんどんなんかそういう夢を見たことあって、
うんうん、
はい、うん、そんなところでいいでしょうか。27番ナイナイさん、はい、あ、ナイナイですね、はい、失礼しました、ナイナイさん、
ああ
、はい、
あ、留学してから3年目ぐらいで、
うん、
大体のことがラジオでも聞けるようになったし、大体喋れるし、うん、大体読めるし、うん、でも周りもう英語の環境の中で3年目ですよね、
う
ん、
そう、
私たち日本にいるんですけど、
うん、
もう当然ハードル高いですよね。
高い
ですよね、
うんうん、
特にそのなんだろう、英会話なんて私は当然言ってないで、うん、独学じゃないですか、
ね、うん、
じゃあ自分が勉強しようって思った時にしか英語に触れないわけですよ、
うんうん、
あとはまあ普段仕事もやってるし、うんうん、夜遅く帰ってきたりとか、うん、全然英語に触れてるわけだから、
うん、
めちゃめちゃ不利ですよね。
不利、
う
ん、
どうしたらいいでしょうね。
いい質問、すごいいい質問、さすがマスマスなるべく英語に触れる環境を作る、
うん、
例えば英語の文法の本、文法を勉強しようっていう時に、うん、日本語で書かれてる文法の本を使うんじゃなくて、さっき言ったケンブリッジユニバーシティプレスから出ているグラマーインユースを使ってやるとか、うん、英語と日本語でチョイスがあったらいつも英語を選ぶとか、
うん、
そういうふうに何ていうか英語に触れる努力っていうのをするのが必要だと思います。あ、じゃあ、はい、ヒロヒロさん、
はい、僕も反対意見、反対反対反対、オブジェクション、オブジェクション、
ありがとうございます。俺も不調の時は3ヶ月くらい日本語聞きません。全く聞きません。
日本語聞かない、
うんうん、帰ってきたらもう全部英語、うん、テレビから、
うん、
もうそうすると日本語もおかしくなってくるんだけどねそれきついとこなんだけど、
うん、
ただ英語喋る発信無視したいんだったらそれはあんまり必要ないと思う、
うん、どういう意味発信したい、
要はコミュニケーション取りたいってレベルであれば、うん、英語と日本語の違いとどこまで間違えていいか、
うん、
要はどこまで発信すれば相手が分かってくれるのかとこう認識できるようになってから私は救われました。すごい楽になった。例えばさ、具体的に言うと今日本語言うので英語にしてほしいんですけど、明日の午後部長と東京でね、予算の件で会議するんですよというのをパッと言うんじゃない、と出てこないよね、なかなか。じゃあどこまで言えば出てくるのかというと、私はどうするんだ、何を、うん、だけ言えばいい、うん、いい意味のね、
うん、
と、I have a meeting、うん、でしょ、
うん、
ここだけ言えばいいの、
うん、
すと外人の方は Oh yeah? って言うでしょ、
うん、
Yeah yeah with whom? とか言うでしょ、うん、with 部長と言ったらこちらもですよね、
うん、
Oh yeah? なんつって、あとゆっくり構えて、in Tokyo at in the morning とかね、
うん、
そういう完了と、
結論を先にね言わないと英語は通じないんですね。
最初から完璧な英作文をしなくていいってことですね。
もう完璧しちゃうとね、もう
今もう私もバーってどうしようかと思いましたね、
うん、そうでしょ、とね、はい、国色さんの世界になるから、はい、音読1000回とかね、
うん、
そうこれはもう本質なんだけど、
うん、
ただそれを私も知ってから楽になった、解放されて、
うん、
あ、いいじゃんって自身間違ったんで通じるじゃんみたいな、
うん、ではい、アキさん、オブジェクション、
あ、そうだ、オブジェクションと言っちゃったのは、うん、そのなんだろう、確かにイングリッシュ、グラマーインユースってすごいいい本だと思うんだけども、うん、文法の勉強に関しては、うん、僕個人としてはね、
うん、
日本語で解説してくれてる文法書の方が分かりやすいっていうのが僕の経験で、
うん
うんうん、だからそれもなんだろう、まあ、なるべく英語っていうのもすごいよく分かるんだけども、うん、なんだろうな、それもまたその人の個性によるかなっていう面もあるかな、うん、っていう点でね、
うん、
オブジェクション、
うん、なるほど
です、う
ん、はい、はい、いやだからなんていうのかな、英語の勉強、英語に触れ 行く、あのどれだけ英語に触れるかっていうのがすごい大事だと思うのね、
すごい大事。
で例えばあのあじゃあ英語の文法力をつけなきゃいけないっていうとすんじゃん、で英語で書かれた文法書、あのそのケンブリッジのグラマーインユースシリーズとかすごいよくできて、初心者で英語の学習者が分かるような説明をしてあるから、頑張って読もうと、読んで理解しようっていう努力をこっちがすれば分かるんだよ。
なるほど、
でそれでそこであのここでなんか文法事項の説明がしてある、でこの情報を知りたいって思って読むっていうような状況に自分を追い込むっていうのがすごい大事だと思うんだよね。
それはよく分かる、要するにあの英語を読むじゃなくて、英語で読むっていう感覚にスイッチする瞬間だよね。英語
で
だよね、
でそういうふうに、まあ、英辞典も同じなんだよ、何か知らない単語があってこの単語の意味を知りたい、でもちろん英和辞典を引けば日本語の訳が出てくるんですごい早い、分かりやすい、でもそれしないで英辞典を引くことで英語でなんか説明してある、でこの単語の意味を理解するためにはその説明読まなきゃいけないっていう状況に自分を置くっていう、
なるほどね、
そういう風な努力をすることで、さっき言った日本にいると不利っていうのはあったけど、そういうのをちょっとでもね、
なるほどね、
あの克服する手立てになる、
なるほどね。その一つのアイデアとして、あの例えば観光地に行った時に、その英語でガイドが出てるじゃん、例えばディズニーランドでも、あの英語圏の人向けの英語のガイドってあるでしょ、
ま
あ、
無理してそれ使うとかね、
はいはい、ごめんなさい、ごめんね、ちょっと宣伝していい？
いいよ
あの英会話のイエスをなぜ立ち上げたかというとその英語を使ってなんかしなする理由があればね、もっとずっとやる気が出るのかなと、なので地元で岡村なんですけど、外人に、生徒、私の生徒が地元を案内するのね、案内するんです授業で、そうするといろんな質問されるじゃない、例えばなんで釣り革に何て書いたのとか、そういうとこから質問するでしょ、そううまく言えない、悔しいとか、伝わった嬉しいとか、そういう環境が俺はとても大事だと思ってるのね。
ああそうね、英会話学校で何がいけないかってさ、英語教えてもつかないから、つかないじゃん、
ね、教えすぎちゃうんだよね、あの間違ってもいいとこをさ、
前
置詞が違いますねとか関心抜けましたねとか、うるせえなって話しちゃう
んですよ、関係ないもんね
確かに、耳が痛いねそれはね、
確かに。
で実際問題、そのネイティブさんって漢詞がアダかアダかザーだか、あのジって言わなかったとか、あゆえおの時に、そんなに気になるんですか、
ね、書いたらねやっぱり分かっちゃうけど、話してる時は全然分かんないよね、これいつも話してて、あ今間違えたよねっていうのね、ごめんごめんすげえ変な英語喋っちゃったっていうと、はなって顔するからなんで分かってねえんだ
そう、ネイティブだってちゃんと喋んないの、あの文法間違いとか多いよ、で、なんていうかな、ネイティブもまあいろんな人いるけど、ぐちゃぐちゃに喋るし、ぐちゃぐちゃに喋るし、ヒップホップの英語なんかだって文法っていう観点から見たら全然ぐちゃぐちゃじゃん、なんて言うんだっけ、イボニック、イボニックイングリッシュって3単元の S なんかないし、
B 同士全部 B みたいな、
そうそうそうそう、でそれでもなんそれで通じるし、あんまり文法ってね、
IBT ちゃんUBT ちゃん
あれそんなにね、なんていうのかな、あの文法が違うから通じないっていうのはそんなにないと思う、
でごめんね、あのちょっとくどいかもしれないけど、今あの企業がね一番こう、企業研修会社ってあるんだけど、2つ大きく分けてあるの、1つは西洋的な教え方をすること、外人が教えてこれ暗記しろとか、例えばほらトライイングリッシュってあるじゃん、あのプレイリスト使って、天気のボキャブラリーなんとかかんとか覚えましょうみたいな、でもそんなのなくたって別にサニーって言えば通じる話じゃね、なのでもう一つは日本語をバーッとやった時にどこまで言わなきゃいけないか、どこまで間違えていいかっていうのを分からせるっていうのがあるんだけど、今一番伸びてるのは会社としてはその日本語を使った方だね、やっぱ日本人として
やりやすいもんね、日本語の気持ちが分かった方が、ここまでやらなきゃいけない人と分かっておけばさ通じるじゃん。
そうね、
うん、うん、難しいよ完璧は。
ああ、うん、はい、うん、そんなとこでよろしいでしょうか。で、何の質問だっけ。
語りすぎたね、ごめんね、酔っ払っちゃった
な。何の質問なの、誰の質問だったの今。
ああそうだ、
まあ、こうさん、
あ違う、まさまさんの質問に答えたん
だ。あそうか、
うん、そうそう、はい、27番、あれないないさん答えた、あこれまた違うやつか、あれないないさん、追加の質問ですが、先日機会があってインド人と中国人の方と英語で会話をしましたが、よく聞き取れない部分があり、パドンの繰り返しでした、うん、両国の方の英語の特徴と聞き取るサイズのコツがありましたら教えてください、うん、これまでアメリカ人、イギリス人、カナダ人、スペイン人と話した際は簡単な会話ならほとんど聞き返した経験はなかったので、ちょっとショックを受けています。よろしくお願いします。
これは私の答え、
まあ、あはいどうぞ。アキさんお願いします、ね、
やっぱりその国の人によって訛りって違うもんね、
うん、慣れだよね、うん、慣れ。
中国、私中国を勉強してるけど、うん、中国の発音で、うん、例えばやっぱり P と B の区別とか、うん、T と D の区別とかは、うん、中国の人はやっぱ弱いと思うね、英語。
あ、そうなんだ、
うん、だから、うん、チャイナチャウンに行った時に、うん、タティンタラーズって言われたもんね。
タティンタラーズ、
タティンタラーズ、
なんどういう意味。
え、13ドル、
ああ
13ドル、
13ドル、
タティンタラーズ。え、最初え、ワッツか、僕もパードンって言いたくなったんだけど、うん、一応13ドルってレジに書いてあったから分かった、うん、ああ13ドルかと思って、
あタティンタラーズ、
タティンタラーズ、うん、だから T も D もないみたいな感じで、うん、ね、うん、そのやっぱり日本人が L と R 苦手、うん、S と TH 苦手、うん、っていうのと同じように、うん、やっぱり母国語にない音っていうのはどうしてもね、うん、なんだろう、出せないっていうか、うんうん、だからそういった点でちょっと戸惑ったんじゃないかなっていうのはね、うん、分かるよね、
うんうん、
別にショック受けることないんじゃない、
うん
うんうん、まあ、僕もタラティンタラーズでびっくりしたけどね、
うん、そう、俺もまあ慣れだと思いますけどね、うんうん、なんかある、ヒロさん言うこと。
だって俺0点取ったからね。
なんで
0点ですよ。
何
オーストラリア行った時に、
オーストラリア、うん、あオーストラリアの英語が分かんなかった、
うん、研修で行かされたのね、
うん、
先生としてだよ、
あジオス
の時ね。そうそうそう、あっ先にまいいか。
ジオスはいいね、うん、研修連れてってくれるしな。
でも自費なんだけどね、
あそうなの、
滞在費はね、でこう先生が来たよ、これ1号で言ったんだけど、うん、来たよ日本からみたいな、うんうん、まあ、一応試験受けてねって言われて、うん、まあ、当然満点だよねっていうノリだよ ね、 ね。リスニング来ましたと、あ分かるね、0点だったの。
オーストラリア英語聞いたの初めて、
初めてだった、うんうん、で白紙で出して、その時に担当がね、うん、お前余裕だねって、さすがだねって言われたんだけど、うん、本当分かんなかったんだよ。下のクラス入りましたよ。ごめんな。
はい、よろしいでしょうか。28番、ケンさん、先生方はどのように発音を勉強しましたか、教えてください。俺ロンドンにいる時フォネティクスのクラスとか取ったけどね、うん、でもなんていうのかな、知識だからね、フォネティクスとかプロナンセーションのクラスとか取って練習して、知識としてはあるけど実際話すときそれがちゃんとできてるかって、うん、できてないね、うん、どうでしょう発音、アキさん。
発音のお手本は僕は学習してるときはね、
うん、
学生のときは、うん、アナウンサーの英語って標準だって僕はすごいイメージがあって、
うん、
例えばまあ、NHK に限らず日本のアナウンサーでも、うん、正しい日本語の発音ができなければ、うん、仕事として成り立たないわけでしょ、
うん、
まあ、それは要するに海外の放送も同じで、
うん、
そのイギリスだったら BBC、うん、アメリカだったら例えば CNN の、うん、そういうアナウンサーの英語っていうのはそういう発音の先生としては最高なんじゃないかなって僕は考えて、
うん、
でそのアナウンサーの英語をなんていうのこう真似する練習ってちょっとしたことがある、
あそう、ね、
学生の頃ね、
うん、
でもBBC と CNN 両方見てて、うん、なんだろう、結局なんか混ぜ混ぜみたいな感じになった時はね、
なんかどっちかに統一する必要もないんだなっていうのが、うんうん、僕は思ったけどね、うん、日本人だからね、うん、
はい、発音に関してないか、
うん、多分マサヤさんが詳しいと思うんだけど、うん、このテンプル行った時にさ、うん、トラカレンじゃない、うん、なん
かサウンドシステムね、
うん、で有名な先生が来るじゃない、うん、でその時これ2年前だからさ、うん、古いかもしれないけども、やっぱりフォネティックスはもう古いっていう認識だ、うん、ああなるほどなと思ったのね。要はあの R とか L とか一つの音にこだわるのは昔で、
あでスプラセグメント
そうトータルとして、
うん、文章の、ね、中でね、そうそう、リズムとかイントネーションとか、うん、ストレスとかね、
そうそうそう、インド人もひどいじゃん発音、うん、ハローとか言うんじゃないでも英語うまいよね、通じる、うんうん、なぜかっていうとやっぱりトータルでリズムがあるっていうのをビデオで見て、うんうん、ああと思ったけど、
そのフォネティクスが古いっていうのはその個々の音に分割するっていう発想が古いってこと、
あ、そうそうそうそう、
で今いろんなほら国の人が英語喋るわけ
で、なるほどね、うん、
そうかそうか、
ああそうね、一歩行ったね、うん、なんであんまり発音は気にしないでいいんじゃないかなって俺思うんだけど、うんうん、まあもちろんそれはあのネイティブに近い発音であればあるほど分かってもらいやすいからその方がいいに越したことはないけど、でもあんまりその発音に意識がいくために肝心な話の内容がおろそかになってしまうのは良くないと思うんで、まあなんていうかバランスが、
うん、でもそしたら発声にキックバックとか俺はいいと思うけど、ね、発声
練習、
うん、
腹から声を出すとか、
うん、日本語って喉からじゃん、
ああそうね、
いくら発音良くても通じないって
言うから、うんうんうん、なるほど、うん、はい、ありがとうございます、あれもうこれで終わりかな、 F5 ちょっとしてみるか、
30までありますよ、30
まで、あ、30まであるね、29番、ゴンタさん、先生は理系出身ですが、もともと英語が好きだったのですが、ちなみに私も理系です。私は高校を卒業してから英語が好きになりました。あ、いい質問ですね。俺はね、理系なんだけど、英語は苦手だった。
理系だったっけ？
俺理系だよ。東京水産大学。
水産って理系なの？
水産の、水産はね、俺、大学入試って、数学と理科だけだ、
うん。あ、そうなの？
うん、そう。
へぇ。
一応理系です。ね、なんだろうな、中学の時ってさ、いや俺小学校の時ってすごい勉強できた、一生懸命勉強してて、自分で言うのもなんだけどね、いやだ、なんか小学校の時って親が勉強しろって言うとはいって言ってなんか真面目にやってるけど、中学になると親が勉強しろって言うとやんなくなるじゃん。なんで中学になってから始まった英語ってさやんないんだよ。で理科とか数学とかは得意だったの、だからなんか別に勉強しなくても余裕だったんだけど、英語って勉強しないと勉強しないだけできないな、だから成績悪くて、悪いとなんか苦手意識でまた嫌いになってっていう感じで、中学高校は英語の成績が悪かった、英語と古文やばい赤点ギリギリぐらいな感じだったんだけど、でも高校の時からビートルズ聴き始めたね。だから学校の勉強はやんなかったけどビートルズはよく聴いてて、で、まあ、ビートルズ聴いたから英語に興味ができたんだよね。で英語できるようになりたいなと思って、NHK の英語のラジオの基礎英語とか聞き始めて、なんていうか学校の英語はやんなかったけど高校ぐらいから英語を聞くっていうのはやり始めたね。今思うんだけどそれすごい良かったと思う。高校の受験英語ってひどいんだよ、知ってる？アーキスの受験してたよね。
知ってるよ。
あれひどくない？うん、こんなの使わねえだろうっていうのがいっぱい出てきて、うん、もちろん大事なことも書いてあるんだけど、うん、大事なことと大事じゃないことが同じ 大きさで書いてあるから、どれが大事か大事ないか分かんないんだよ、
うん、クジラが魚じゃないのは馬が魚じゃないのと同じなんだよ。
何それ
有名ですよね、クジラの公式です。
で俺もさ、
そういうレイブがあった。
あ、さっきあきさん学研の宣伝してくれたけど、学研でね高校生向けの英語の参考書を作るっていうプロジェクトに誘ってもらって参加して、高校の英語の参考書見たんだけど、ひどいよ。これをやってたら英語できなくなったなと思った、うんうん、で、なんていうのかな、あの
学問のための英語なんだよね、やっぱりね。
そう、うん、で大学入試で当たり前っていうのがなんかすごいなんか大事なことで、うん、なんだっけな、あ、例えばね、例で最上級を強調する、うん、by far the best ってあるじゃん、うん、by far って俺比較的最近覚えたんだよ、うん、TOEIC 990点取った時は知らなかった、うん、で TOEIC の900点以上対策の文法問題作ってる時、うん、ネイティブにちょっとこれ900点対策だから難しい、モディフィケーションの問題作ってくれって、お、じゃあ by far the best、 by far 難しいだろ、うん、あ、何それどういう意味って感じで難しいって言ったのが、うんうん、高校の基礎、うん、高校の基礎っていうのが出てきて、受験英語で当たり前ですよって。
プライオリティが違うんだよね。
全然違う。なんで、高校の受験対策の英語の本使ってると、英語皆さんできなくなりますよ。やめた方がいいですよ。うん、はい。あ、ちょっと、じゃあなんか、あ、じゃあ、高校英語について。
高校英語？
うん。アキさんは、あれだよね、早稲田法学部だから、
うーん、受験英語、
受験英語の勝者だから
ね。っていうか、なんだろう、
どう、受験英語って今、うん、受験の時って英語すごい秋さん多分得意だったと思うんだけど、うん、それって今どう、
っていうか確かに、うん、その、まあ、大学受験終えて、で実際に英語を話そうとした時にどうしてもガチガチっていうかね、うん、すごい硬い英語になっちゃうよね、うん、それはなんだろう、逆に英会話がすごい新鮮だったっていうかな、受験英語をやってるから、うんうん、なんかこんなシンプルな構文でいろいろ言えちゃうのねっていうか、うん、それとか基本動詞、うん、テイクとかゲットとかなんかそういうので、あ、こんなに話せるんだみたいな、その辺ってすごい受験英語弱いよね、うん、そういった、なんだろう、優し、ものすごい優しい単語の、奥深さっていうのを、なんていうのかな、受験英語を卒業した後にね、なんか気づいたっていうのあるよね。
なるほど、はい。なんかある？付け加えること。いい、うん、大丈夫、はい、はい、次、30番、コウさん、ありがとうございました。英会話学校に通うよりは留学した方が良いということでしょうか。留学はお金もかかりますし、帰国後の就職も不安なので正直悩んでいます。神崎先生はなぜ日本で勉強するより留学を選ばれたのですか。イギリスで就職されたことも、就職されることもお考えになられたでしょうか。あ、私に対する質問ですね。俺は、なんだろうな、留学っていうよりもすごいイギリスに憧れてたの。イギリスに行きたいっていうのが初めにあったんで、うん、なんだろうね、憧れです、で帰国後の就職も不安なのでっていうことですが、あ、帰国後の就職が全然不安じゃなかったね。あ、俺とヒロス、あ、マサスマさんも同い年だけど、俺たちの頃ってバブルの最盛期だったじゃん、うん、で、なんていうのかな、就職って引き手余っただったから、企業の方で来てください来てくださいって学生にお願いしてるような状態だったから、なんていうのかな、就職なんてどうにでもなるなっていうなんか甘い、世の中に対する甘い考えで、うん、いい時代だったな、気楽で。なんで日本で勉強するより留学を選ばれたっていうよりも、勉強するっていうよりもイギリスに住みたかったんで、とにかくロンドンに憧れてたんで、うん、あの頃ってね、俺バンドやっててね、パンクロックとか好きで、ロンドンってなんかすごい憧れの地だったのね。なんでとにかくそこに行きたい。で、行くためには学生ビザが必要だ。学生ビザが 取るためには英語学校通わなきゃいけない。で英語学校通うためにお金払ったから、お金払ったら払った分だけ何か得てこないと損だなと思って、ですごい真面目にやってたらすごい面白くなって、なんかどんどんどんどんハマっていってしまったという、そういう感じですね。イギリスで留学される、あ、就職されることもお考えになられたのでしょうか。イギリス好きだったんで、できればずっといたいなと思ったけど、労働ビザってなかなか取れなくて、手に職がないと結構難しい。だからなんていうか、それは初めから考えてなかった。はい。ヒロさんはなんで留学しようと思ったの？
留学。うん。お姉ちゃんの影響だね。
姉ちゃんも留学してたの。
うん。
あ、そうなんだ。
なんかね、留学組織があるんだね、この時ってね。なんかあるんだよね。試験受けるとお金出してくれるような。今あんだか分かんないけど。なんとなくだね。このまま大学行っても、俺ろくな人間にならないなみたいな。
うん。何かな。はい。シンプルに言わないでいただいてありがとうございます。はい、そのぐらいですね。じゃあこのぐらいにしましょうか。
ですね。
もうない質問ないでしょうか。
ちょっと個人的な質問振っていい？
あ、いいよ。
一人に、はい、英語に関わってるものとして
ちょっと、うん、あ、ちょっとじゃあちょっとトイレに着きていこう。
じゃあ松本さん、かぶって責任者として
責任者でどうしましょう。いつも、トイック制服日記、ご覧になっている読者の皆様へ、いつも閲覧ありがとうございます。自分は4月の末から勉強を始めて、夏を越えてで、なんかこう勉強を続けるためのなんだろうな、ペースメーカーみたいなものを探してまして、まあ、その時に、まあ、皆さんのブログを見に行ったりとかして書き込みたりとかしてね、自分もブログをやれば、きっといいだろうと思って、11月に始めました。結構勇気がいりましたね。まあやる以上はちゃんとやる、書き込みとか更新もしなきゃいけないし、当然勉強しなきゃネタがないわけで更新もできないしと。でそんなにですね、正直言ってそんな暇じゃない、暇じゃないって言ったらいいんですけど、月曜から金曜まで仕事結構遅くまでやるんで、続けていけるかなっていう不安があったんですけど、まあおかげさまでと言ったらなんですが、まあコメントをいただけたり、閲覧数がどんどん増えていったりとかして、まあ見てる方がいるというのでね、すごく励みになりまして、これまで来てます。でまあおかげさまで、まあ、大体3ヶ月過ぎて、記事も300以上書いたりとか、閲覧数が5万いったりとか、本当に
ブログの
楽しかったなと、過去形じゃないですけど楽しいなと、楽しみながらやらせていただいてます。自分の目標は最初からもうとにかく730取ると、取ってから次のことを考える、取るまではとにかく言わないとかっていう、なんか何気に偉そうなこと言ってましたけども、もう一息あと5点のとこまで来てますんで、なるべく早く到達して、次の目標を設定して、頑張っていきたいなと思ってます。ということで神崎先生が戻ってきましたので戻そう。
はい、はい、何の話か。
いや
締めていいのか、
うん、夢を聞きたいな。こう英語に関わってるものとしてこれからどうしたいか。
夢、
うん、
夢最近見ないね。
そっちの夢じゃない。
とりあえず今年は三浦で海を見ながら執筆活動中心にやっていく、いきます。あとケンブリッジ英検面白いなと思って、ケンブリッジ英検知ってる？ケンブリッジ英検
面白いな。
ケンブリッジ英検、いやなんか日本だとさみんなトイック受けるな、 でアメリカ留学した人ってトーフル受けるな、うん、でもヨーロッパではみんなケンブリッジ英検なんだ。でイギリスはケンブリッジ英検で、うん、すごいいいテストなんでケンブリッジ英検を世の中に知らせる。おケンブリッジ英検をみんな受けるようになると英語できるようになる。トーイックってねあれマルティプルチョイスクエスチョンだからただマークシート塗ってるだけだからいくら点高くてもあんまり英語できないんだよ。
ちょっと言い過ぎじゃん。ぶっちゃけちゃう
な本当に。だからねあれは良くないね。まあ手軽にいいんだけどさ塗るだけだからね、うん、でも増間さんもさっき言ってたように何限られた時間の中で時間見つけてやるっていうと なんていうのかな、まあ、TOEIC って手軽な目標でいいと思うんだけど本気で英語力伸ばしたかったら、うん、TOEIC じゃなくてケンブリッジ英検目指してやった方が、うんうん、なんていうか英語で勝負したい人はケンブリッジ英検受けてください。英語で
勝負したい人
でも本気じゃないとねきつい試験だから。アキさんじゃ あの締めの言葉
え抱負
抱負夢ね
夢次はいつか
書き込み次はいつか、
うん、なるほどどうぞ、うん、
はい、まあ、去年立ち上げた英語の潜水艦っていうブログを、まあ、これからも書いていきたいなと思ってます。
あそうだ俺もブログのこと言わないと
まあなんだろう何でも英語と日本語で対比していきたいっていうかまあこう小説とか読むのが好きなのでまあ、どうせ読むんだったら日本語と英語で両方で読みたいと。でその中でなんか印象に残った言葉とかを英語の潜水艦のブログにこう載せて言葉の面白さみたいなものがなんかリーダーの人とシェアできたら楽しいかなというのが私の目標です。
じゃあありがとうございます。俺もブログだブロガーブロガーだもん俺
ブロガー
職業は何ですかって聞かれたらブロガーやほら名刺名刺あとであげる名刺トーイックブリッツブログって書いてあるから
そっか、うん、
はいブログ頑張りますので皆さんも応援よろしくお願いします。人気ブログランキングクリックしてくださいね。あっ松本さん何かじゃ あ
そうですね。
あ次何時かっていう質問もあったんだっけ。
掲示板ですね。
掲示板どれだこれか。
はい
F5
これさなんか面白いね、うん、たまに呼んでください、う
ん、またやろうよ、うん、
次回の放送は
次回の放送は
トイックですかね。
トイック5の
3月の23日ですかね、
うん、23日日曜 日, 日, 曜日また前のメンバーで前田さんとか J さんとか常野さんとか呼んで、はい、やります、
はい、それはもう完全にトイックに特化した
その日の
もうその日のもう本当に好評ですからね、うんうん、多分今回のこのメンバーはまあたまたま今回の
またやる
トイックですけど、
ね、いつぐらいやる
英語全般の、
ね、はい、うん、またいいね、ジェネラルな時に呼んでください、
う
ん
う
ん、
そうですよね、う
ん、
ちょっと一般的な話で
4月、うん、
4月4月
4月中旬、
うん、4月中旬にまた今回のような必ずしもトイックっていうわけじゃない英語全般の話、はい、悩み解決相談コーナー、
はい、うまいねうまいね、はい、あ、はい、じゃあ最後、うん、横浜イングリッシュスクールヒロさん、
はい、英会話のイエスのヒロです。英語を教えることと別として英語のユーザーとしてはねやっぱり解放されたいですね。いろんなことからだってこれ人生に迷ってハワイ行ったんですけども
人生に迷ってハワイに
行くそうそう会社辞めてですね1年ぐらい迷いながらでもすごくショックを受けてしまって笑顔一つでも伝えられる人はって伝えられるんだなみたいな、
う
ん、でそれにガビーンと来てですね前置詞はぁみたいな関係ねえじゃんみたいななので、うん、そういう伝えることに特化した学校をそのために作ってしまいましたと
いい感じですね。一人の学習者として悩んでるんですけども、正直にやっていきたいと思います。どうも今日もありがとうございました。
はい、では、今日のトイックブリッツブロック、ブリッツブロックじゃない、ブリッツレディオレディオ、このぐらいにしたいと思います。書き込みしてくれた方ありがとうございます、で聞いてくれた方ありがとうございます。また来月やりますんで、どうぞよろしくお願いします。それでは、はい、よし終わり。これね、何人聞いてくれたかっていうの見れるんだよ。こっちに出てないのが不安なんだよね。
マサヤさんこれすごいね。
あった。
こんな簡単にできるんだ。
53人聞いてくれた。
うん、すごいね。
そう、面白いね。こうやって発信していけると。
これライブドアにアクセスができるんだ。
本当ね、結構複雑なんだけど、いろいろさ、こういうのとか、あ、これまだ消してなかった。ダウンロードプログラムをいくつかダウンロードしなきゃいけないんだけど、でも全部無料で、で設定するとこのライブドアのサイトが無料で使えて、延べ人数で53人、一番多かった時で47人来てくれた。
すごいな。
素晴らしい、素晴らしい。
いつからな、
リサの声が全国の53人の方に
届いた。
届いた。
うん、こういうのなんだ。なんだ。
あ、これ。
ファイルアップロードする。
ファイルこれ。
生放送聞けなくて。
はい、ファイルこれです。